今日私たちに神様がご準備くださいました聖書の御言葉はマルコによる福音書第14章32節から42節でございます。教会にあります聖書をお持ちの方は新約聖書の77ページになります。それでは拝読させていただきます。マルコによる福音書第14章32節。さて一同はゲッセマネというところに来た。そしてイエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたが、恐れおののき、また悩み始めて彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて目を覚ましていなさい。そして少し進んでいき、地に触れ伏し、もしできることなら、この時を過ぎ去らせてくださるようにと祈り続け、そして言われた。アバ、父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし、私の思いではなく、御心のままになさってください。それから、来てご覧になると、弟子たちが眠っていたので、ペテロに言われた。シモンよ、眠っているのか、ひとときも目を覚ましていることができなかったのか、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は熱しているが肉体が弱いのである。また離れて行って同じ言葉で祈られた。また来てご覧になると彼らはまた眠っていた。その目が重くなっていたのである。そして彼らはどうお答えしてよいかわからなかった。三度目に来て言われた。まだ眠っているのか、休んでいるのか、もうそれでよかろう。時が来た。見よ、人の子は罪人らの手に渡されるのだ。立て、さあ行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。アーメン。御兄弟牧師がこの御言葉を通して、祈って立ち上がると題してメッセージを取り継いでくださいます。
今日はただいまお読みいただきました聖書の箇所、マルコの14章の32節から42節を通してメッセージをさせていただきます。私たちはずっとマルコによる福音書を読んでまいりまして、先週は12章だったわけでありますけれども、少し飛んでですね、14章の32節から42節、この、週報の入っていたアウトラインでは12章になっていますが、これは間違いでして14章であります。14章の32節から42節であります。来週が受難週になります。そして再来週がイースターになります。ですから今週はこの十字架の前の晩にイエス様が祈られた祈り、そして来週は十字架のところをお読みして、そしてイースターの日曜日にはイースターの箇所を読むようにいたしたいと願っています。イエス様は十字架にかかる前の晩、このゲッセマネの園で祈られました。私たちはイエス様はもともとこの十字架にかかるために来られたわけだし、その使命を分かっていらっしゃったのだから、本当にこの恐ろしいとか、避けたいとか、そういう思いは全然なくて、もう十字架に本当にまっすぐに進んでいったと思うことが多いのでありますけれども、イエス様はこのゲッセマネの園で、血の汗が流れるような祈りをされたのであります。この34節、にはこのように書かれています。恐れおののき、また悩み始めた。イエス様はこの十字架を前にして恐れを感じられた、おののかれた、 そして悩み始めた。恐れるなといつも私たちに語られるイエス様が恐れを感じ悩み始められました。そして私は悲しみのあまり死ぬほどである、私がいるから大丈夫だとおっしゃるイエス様が悲しみのあまり死ぬほどだとおっしゃる。私はですね、子供の時から教会行ってるわけでありますが、初めてこの言葉に出会った時に、この言葉を読んだ時にですね、ものすごい衝撃を受けました。イエス様が悲しみのあまり死ぬほどだ。まあ、丁寧な言葉を使っていますが、本当に私たち日常的な言葉を使うならば、私は悲しくて死にそうだってことでしょうね。悲しくて死にそうだってイエス様おっしゃった。私は子供の時からですね、何かというと、もう、またもう苦しくて死にそうだ。もう悲しくて死にそうだとか、辛くて死にそうだとか、寒くて死にそうだとか、それすぐ死にそうだって言葉を使う家族がうちの中にいたもんですから、もうそういうことに生き生き腹を立ててたんですね。そんなことで、そんな簡単に使わないでくれ。もうそんな簡単に言うなよ。もう死にそうだなんて言わないで、思っていたんですよ。それがですね、あのイエス様が死にそうだ。死にそうだっておっしゃった。どういうことなのかな。ものすごい衝撃を受けました。イエス様は本当に十字架を前にして、恐れ、おののき、悩み、悲しみ、もう私は死にそうだ。そのようにおっしゃいました。そして、目を覚まして祈っていてくれ。そのように弟子たちに頼んだのであります。本当にイエス様にとってその十字架はどれほど大きなものであっただろうかということを思わされますけれども、イエス様は42節、立て、さあ行こう、見よ、私を裏切る者が近づいてきたと弟子たちを起こし、さあ行こう、立て、さあ行こうと前進して行かれました。この間に何が起こったのか、ここで何があったのか、それが今日の、メッセージのテーマであります。イエス様は十字架に向かってここから本当にまっすぐに進んでいきました。捕らえる者たちの向かってくるのに対してイエス様はまっすぐ進んでいかれました。弟子たちがこの剣を抜いてこの切りつけた時にもうやめなさいというふうに言いました。私はあなたを釈放する権利があるんだぞとピラトが言った時にも、イエス様はそれにおもねようとはしませんでした。降りてきてみろ。そしたら信じると、あの十字架の下にいた人々の声にも耳を貸そうとはしませんでした。まっすぐ進んで行かれたのであります。ここで何が起こったのでしょうか。イエス様は祈って立ち上がられたのであります。イエス様は神様の前に、父なる神様の前に、本当に心を注ぎ出して祈る中で、確信と平安を与えられて、立ち上がって、まっすぐに歩んでいかれました。本当にそのイエス様の十字架への道に感謝するとともに、今日はですね、このイエス様の十字架への道は私たちの模範であることをもう一度覚えたいと思います。私たちも、歩んでいく中で本当に不安を覚える時がある、戦いを覚える時がある。それこそ私は死にそうだと言わないではいられない、もう私はダメなんじゃないかと言わないではいられないような状態に追い込まれることだってあるかもしれない。でもそのような時にも、私たちはイエス様がそのようになさったように、私たちも神様の前に出て祈って立ち上がっていこう、そのような歩みをさせていただこう。今日はそのことをお話したいと思っています。今日も二つのポイントでお話をいたします。第一が、父なる神の前の正直さということであります。イエス様は父なる神様を本当に信頼して、そしてすべてを本当に明け渡すような祈りをなさった、投げ出すような祈りをなさったのであります。 36節にはイエス様はこの祈りの中でアバ父よと祈られたと書いてありますね。アバというのはこのもともと幼児子から来た言葉だと言われますが、信頼を表す言葉であります。アバお父さん、これはですねイエス様が何度も使った言葉で、聖書の中でこれはイエス様が使われたアラム語がそのまま聖書の中に保存された箇所であります。聖書はこの原点はもともとギリシャ語であったのでありますけれども、このアバという言葉はアラム語というイエス様の地域の言葉であります。イエス様は本当にそのお父さん、深い安心感と信頼の中で父なる神様に祈っていらっしゃいました。そしてイエス様はこのように祈られたのであります。あなたには何もできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除いてください。これはどういうことかというと、私が十字架にかからないで済むようにしてくださいという意味であります。イエス様が祈られた祈りは、お父様、あなたには何もできないことはないですよね。ですからもしもできるならば、もしも許されるならば、この杯を私から取り除けてください。私が十字架にかからないで済むようにしてください。本当にここから解放してください。この苦しみから私を晒してください。私をこの逃れさせてください。解放してください。そのような祈りを捧げられました。皆さん、イエス様は十字架への道をここまでも歩んできました。イエス様は十字架への道をまっすぐ歩いていきました。イエス様はこの弟子たちに対して何度もですね、私はこれから十字架にかかるんだよ。そして三日目によみがえるんだ。何度も何度も話をしてこられました。私は十字架にかかるんだよ。私は苦しむんだよ。最初にその話をした時には、ペテロはですね、もうそれ、もうやめてくださいって言っちゃったんですよね。イエス様、そんなこと言わないでください。そんなことがあってはなりません。あなたに限ってそんなことがあってはなりません。決してそんなことはあってはなりません。私たちの、まあ、こんな気持ちだったと思います。私たちのホープです。私たちの望みです。私たちはあなたに期待をしてるんです。あなたが十字架にかけられるとか、そんなことやめてください。ペテロはそういうふうに言ったんです。それに対してイエス様は何て答えたでしょうか。引き下がれサタン、悪魔よって。あなたは、神のことを思わないで人のことを思ってる。そのようにこのイエス様はですね、ペテロに対してサタン、そこまで言うほどまで自分が十字架にかかるんだという使命感を強く持っていらっしゃいました。十字架にかかるんだということを弟子たちに何度も何度も話をしてこられました。そしてこの今日は聖餐式もありますけれども、聖餐式の時、定められた最後の晩餐では、イエス様は、パンを取って、これが私の肉体だよ、私の体だ、私の肉だよ、このパンが裂かれるように私の体は裂かれるんだよ、この私のブドウ酒が私の血だよ、このブドウ酒が垂れるように私の血が流されるんだよ、そのようにイエス様はおっしゃるわけですよね。もうイエス様は自分が十字架にかかることを前提に話をしてらっしゃる。もう後には戻れないはずであります。もう既成事実のように私は十字架にかかるんだ、十字架にかかるんだ、十字架にかかるんだ。もう何度もおっしゃってる。もう十字架にかからないなんてもうありえない。それなのにイエス様は十字架にかからないで済むことができるならば、そうしてください。私からこの杯を取り除けてくださいと、父なる神様に必死に祈ったのであります。イエス様の十字架は、やっぱりイエス様はこの十字架を前に、本当にそれは苦しかった、辛かった、痛かった。皆さん、イエス様の十字架の苦しみというと、 肉体的な苦しみを思うでしょ、ありましょう。この先週もお話しいたしましたけれども、この茨の冠をイエス様かぶらせられました。頭にはぐさっと、この冠が、この棘が刺さったことでありましょう。イエス様は両手、両足にこの釘を打たれました。釘が打たれるのも痛かったでありましょう。けれども、それ以上に体重がそこに、この両手にぐっとかかって、あの釘にぐっとかかって。まあ、最近よく言われるのは、こうやってこの体が垂れ下がってくるから、この息ができなくなるんだ。だから苦しいから、このぐーって体を持ち上げて、でもいつまでも続くわけじゃないから、それでまた、はぁ。だけど、体が垂れるとまた苦しいから、それを繰り返し、繰り返し、繰り返し、ある人は長く何日も生き続けると言いましたけれども、十字架というのは、いかに人間を苦しませて、見せしめにして、この処刑するかという、カルタゴという今のチュニジア、今でいうとこのリビアとかチュニジアにあったあの国でありますけれども、このカルタゴで発明された、この処刑方法だと言われていますけれども、ローマ帝国がですね、それを採用して、特にローマ帝国に歯向かう人々はこういう仕打ちに遭うんだよ。そのために使われていた処刑でありました。本当に苦しい。誰もあの十字架にはかかりたくない。そういうものでありました。ですからイエス様はその十字架の肉体的な苦しみ、どんなに大きかったかなと思います。でもイエス様の苦しみはそれ以上に魂の苦しみであったはずであります。イエス様は私たちの罪を背負って、私たちの身代わりになられました。イエス様が私たちの罪を全部背負って、あの十字架にかかられたのであります。皆さん、私たちが自分の犯した罪を全部、自分の犯した罪ですよ。自分の犯した罪を背負って歩むって、それも大変でしょうね。私は一生この罪を背負って歩んでいくんだ。そのように思うならば、どんなに辛いことかと思います。どんなに苦しいことかと思います。生活の中にも笑顔が消えて、本当にこの辛い歩みをしなければならないんだろうと思います。私はこの罪を一生背負って歩んでいくことになる。本当にゾッとする。でも、イエス様が背負われたのは、私一人の罪じゃありません。私たち一人一人の、私たちは自分の罪を背負うのが精一杯かもしれない。でも、いや、それだって大変背負えないでありましょう。でも、イエス様は、すべての時代のすべての人々の罪を負われて、あの十字架に書かれたのであります。マルコの15章34節、これは十字架の上でイエス様が、この祈られた祈りでありますけれども、ともくんできますか。マルコの、15章34節、ちょっと字が小さいですが、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様の生涯の中でただ一回神様をお父さんではなくて、我が神、我が神と呼ばれて、そしてどうして私をお見捨てになったのですかと、あの十字架の上で叫ばれました。それは私たちの罪を背負って、イエス様が十字架にかかられたからであります。罪の塊となって、そうです、ガラテヤ人の手紙の3章にはこのように書かれています。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださった。皆さん、呪いなんて言葉は聖書にあったのかって方もいらっしゃるかもしれませんね。呪いっていうとなんかホラー映画かみたいな感じかもしれませんが。イエス様は私たちの罪を背負って呪われた存在になってくださった。私たちが受けなければいけないこの罪の代価を全部背負って、イエス様は罪の塊となって呪われた存在として父なる神に捨てられてくださったんだ。イエス様にとってそれは本当にどれほど私たちが自分の罪を背負うだけでも苦しいのに、このイエス様が全ての時代、全ての人々の罪を背負う、どんな恐ろしいものであったか、どんな怖いものであったか、どんなに辛いものであったか、そのことを思わされます。イエス様は魂の苦しみを 追われました。その苦しみをイエス様は前にして、父なる神様の前に祈られました。アバ父よ、私がこの苦しみを受けなければ済むならば、この杯を飲まなくて済むならば、そうしてください。私がこの苦しみを負わないで済むようにしてください。もう必死にイエス様に祈られたでありましょう。ルカによる福音書を見るならば、血の汗の滴りが、このごめんなさい、血の滴りが汗のようにこの垂れたと書かれていますね。この汗のように血が滲んで額からこの地面にこの垂れたというふうに書いてありますね。そんなことあるんだろうかと思いますが、それくらい本当に苦しくて苦しくて苦しくてイエス様は祈られたのであります。そのでもイエス様の祈りはどういう祈りであったかというと、その苦しみをイエス様の前に本当に吐き出すような祈りでありました。すべてを神様の前に持ち出す祈りでありました。神様助けてください、神様解放してください、神様私は苦しいんです。イエス様も気になる神様の前に祈られたのであります。本当にそこまでしてイエス様が私たちのために救いの道を開いてくださったことを本当に感謝するとともに、本当に私たちも神様の前にそのように祈ろうじゃありませんか。本当に神様の前にありのまま自分自身の戦い、悩み、恐れ、不安、イエス様も祈られたのであります。私たちもイエス様はそんなことを祈らなかった。イエス様はいつもいつも感謝感謝感謝感謝だと祈ってた。いや、もうイエス様は助けてくださいと、私を解放してくださいと、このゲッセマネの祈りで必死の祈りをされられたのであります。私たちも心にあるままを主のもとに持っていきましょう。神様に持っていって、本当に神様からの解決をいただこうではありませんか。2番目のポイントに行きたいと思います。2番目のポイントは、父なる神への従順であります。でもイエス様の祈りはそれでは終わりませんでした。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。しかし私の思いではなく御心のままに、私の思いではなく父なる神様あなたの御思いがなされますように。神様の御心こそが最善である。神様の御心こそが最高である。神様の御心にこの従うことが一番の祝福であるということ、イエス様は本当にご存知でありました。イエス様に書かれた使命はまさにそうであることをもう一度ここで受け取られたのでありましょう。そしてイザヤ書の53章、今日はスクリーンが入ってませんけれども、イザヤ書の53章にはこのように書かれてますね。イザヤ書の53章はいろんなイエス様の十字架の予言がなされています。イエス様の罪が私たち、イエス様の十字架が私たちの罪の身代わりであったことが書かれているところでありますが、このイザヤ書53章の一番最後の方にはこう書いてありますね。この神のしもべは光を見て満足した、この神のしもべは光を見て満足したって書いてありますね。イエス様は私たちが救われる姿を見て、幻の中に私たちが救われて喜びにあふれて歩んでいる姿を見て、本当にイエス様は満ちあふれるものを感じたのであります。イエス様はご自分が命を成り出すことを通して、ご自分が罪の身代わりとして死ぬことを通して、十字架にかけられることを通して、私たちが喜びにあふれて、感謝にあふれて、力にあふれて歩み始めることを本当に感謝してもらえたのであります。今日も午前中高穂の教会の礼拝のご用があったんですが、11時からだったんですけど、今日はちょっと早く行きました。それは、会ってくださいという方がいらっしゃった、高尾の教会のに集っていらっしゃる方で会ってくださいという方がいらっしゃった。個人的にお話をしていく中で、もう本人の心の状態はもう本当に整えられている中で、あなたはイエス様を主として告白して悔い改めてお祈りをしたことがありますか。ありません。じゃあ今日ここであなたも祈りましょう。一人の人がイエス様の前に本当にこの 幼子のようになってですね、神様の前に、私は今まで自分の考えで生きてきました。でも、あなたを主としてこれから歩んでまいります。悔い改めて、イエス様を信じて歩み始められました。イエス様にとって、本当にそれ、あのゲッセマネの祈りでも中でも、あの十字架の上でもご覧になっていた光景であります。イエス様を、一人の人がイエス様を信じて、そして、喜びにあふれ、感謝にあふれて歩み始める姿は、イエス様にとってどんなに力であり、どんなに喜びであっただろうかと思わされます。でもイエス様はですね、一言祈って、ああ、大丈夫だ、アーメン、大丈夫だって言って立ち上がったのではありませんでした。弟子たちのところに行って弟子たちが寝ていた。なんでお前たち寝てたんだ、起きなさい、一緒に祈りなさい。そしてまた祈って、また弟子たちのところに来て、また祈って、また弟子たちの何回も何回も繰り返し行って帰って行って帰って。イエス様は何度この祈りを祈られたかと思います。私からこの杯を取り除けてください。この杯から私を自由にしてください。そのように祈ったことでありましょうか。イエス様は祈って祈って祈って祈り抜かれたのであります。そして、立て、さあ行こう、見よ、私を裏切る者が近づいてきたと十字架に向かってまっすぐに進んで行かれました。私たちも本当にそのように祈って立ち上がろうではありませんか。イエス様でさえこのように何度も何度も何度も行ったり来たりしながら祈って祈って祈って確信をいただいて前進していかれたのであります。私たちも本当に神様の前に心を注ぎ出して、心を本当に投げ出して祈ろうじゃありませんか。そして神様の御心を求めて答えがいただけるまで祈り抜こうではありませんか。あの旧約聖書にもですね、ヤコブという人が出てきます。ヤコブはお兄さんを騙してですね、家から出てくる。お兄さん怒っちゃってですね、家から出てくるわけですね。ヤコブはですね、20年間お母さんのこの田舎の方で暮らすんです。でもですね、20年経って帰ってくる。お兄さん怒ってるだろうなと思いながら、いやもう許してるかな、もうまだ怒ってるかな、いろんなことを考えながら、このヤコブは神様の導きに従って帰ってくるわけであります。ところがですね、いろんな方法でですね、お兄さんをなだめようとする、贈り物を送ったり、自分はですね、一番後ろの方に待っていてですね、お兄さんの心が柔らかくなってから、いや、もしもお兄さんが攻めてきたらどうしよう。そこまで考えて、とにかく一番後ろの方で自分は行くわけでありますね。ところが、いよいよ明日お兄さんに会うだろうという、お兄さんに出会うだろうという、その時に、もう不安でしょうがなかったんでしょうね。彼は一人残って神様の前に祈るんです。それを聖書では相撲を取った。格闘したってそのように書いています。本当に私たちが祈るときに会うときは格闘であります。もう神様、助けてください。何とかしてください。もう格闘するようにして祈らないではいけないときがあるでありましょう。そして、そのヤコブはこう言いました。あなたが私を祝福してくださらないならば、私はあなたを去らせません。あなたが解決を与えてくださらなければ、あなたが祝福を与えてくださらなければ、あなたが平安を与えてくださらなければ、私はもう祈りをやめられません。もうですね、このヤコブは一生懸命祈った。彼は最終的に確信もらって立ち上がっていくわけでありますが、私たちもそうであります。一言二言祈って、アメンで済むものではないでありましょう。本当に神様の前に答えがもらえるまで、確信がもらえるまで、平安がもらえるまで、祝福がもらえるまで、祈って立ち上がることができるまで、本当に祈り続けようじゃありませんか。神様は本当に私たちに答えを与えて、私たちを確信に立たせて、歩ませてくださる方であります。このイエス様がですね、この祈りを、このゲッセマネの祈りなしには十字架に歩んだことができませんでした。本当にそこまでして私たちのための救いの道を開いてくださったその恵みに感謝するとともに、本当に私たちが イエス様が祈られたように私たちも祈ろうじゃありませんか。本当に祈って祈って祈り抜くような、そのような主から解決をいただき、主から問題は解決してないかもしれない、状況は変わってないかもしれない、でも神様の平安が私の中にある、神様の祝福が私の中にある、祈りの答えが私の中にある、これで十分だ、そこまで祈ろうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当にあなたがどれほど大きな愛を持って私たちのために救いの道を開いてくださったのか、そのこのゲッセマネの祈りを見ながらも思わされますけれど、それとともにこのイエス様の祈りは私たちの祈りの見本であることも思わされます。私たちも本当に神様、乗り越えなきゃいけない問題、解決もらわなきゃいけない問題があります。どうか主よ、祈って答えをいただいて立ち上がっていくものとならしめてくださいますようにお願いをいたします。あなたが祝福してくださるまで私はあなたを去らせませんと言ったあのヤコブのように、私たちも主の前に格闘する思いを持って、取っ組み合いをするような思いを持って出ることができますように導いてください。感謝いたします。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。